表サウンドコピー塾100回記念スペシャル巻に川島司です。
中川道江です。
100回記念にゲストを迎えてお話を伺っております。今日は2人目のお客様、能楽師小鼓方の森沢裕二さんです。各々の世界で30年以上、これまでに2000曲以上を務めてこられたすごい方。では早速参りましょう。スタート。いにしえに習う、
いにしえに遊ぶ、
表サウンドコピー塾、
品川。はい、よろしくお願いします。
はい、表サウンドコピー塾の川島司です。よろしくお願いします。
中川道江です。よろしくお願いします。そして本日はゲストの方にお越しいただきました。能楽師でありビジネス版風刺画伝の教えの著者である森沢裕二さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
森沢さんと私は10年ぐらいの、
そうですね、
昔こう真面目に、ね、お勉強してる時代があったんで、
そう
です、我々
2人そうなんですね。で、
経営だとかマーケティングだとか、
ほう、
どうやったらうまく自分が今やってることをね、次のステップに向かっていけるかっていうお勉強をしてた時のお仲間だったんですよ、
うん、は
い、でその時から能楽師だってことは聞いてたんですよ。鼓を打たれてるって聞いてたんですけど、はい、実際舞台を拝見したことはなくて、
はい、
随分経ってから、それもやらい能楽堂だ、能楽堂で能を見ててる時の
神楽坂の、
そう、
はい、
チラシが置いてあったんでペロッとめくったら、うん、そこになんか見覚えのあるお名前がね書いてあったんで、
はい、
すぐそこ申し込ん ですぐそのページだけ森沢さんにしゃべって送ったので、
うんうん、
何も書かずにそれがあの銀座の公演ですね。
あ
の時は菊地蔵、
菊地蔵で銀座シックスでしたね、はいはい、
うんうん、
ああ、なるほど。
僕いつも不思議なんですけども、
はい、
お家が能楽師の家庭ではなかったと、
はい、
能楽師じゃないところから大人になっていこうかと思われたきっかけって何だったんですか？
きっかけはですね、18歳の時に、まあ、職業を何にしようかなと思って、まあ、悩む時期というのがあって、はい、実際うちの母親とかはね、まあ、会社に勤めてほしいみたいなのあったんですね。自分はその時にアメリカンスクールに行ってたので、
はい、
まあ、海外に行くか何かこう音楽関係の仕事をしようとか、まあ、いろいろこう考えてたんです。そんな中でちょうどですね、家の契約更新で部屋がなくなってですね、実家に仏間にこう荷物を押し込んで寝てた時にですね、夢の中に能舞台が出てきて、ああ能にしようっていうふうに決めたっていうのが、もう一番本当の初めのきっかけなんです。
そんなご興味があったわけ
ないです、全然
ですよね。でもいきなり能舞台が
そうそう、今っていろんな自己啓発的なもので、
はい、
自分の目標設定とか、
はい、
と人生のゴールを決めようとかっていう話よくありますよね、はい、当時の私はそれが全くなかったので、
はい、
思ってもいないようなことが受け入れられたんですね、はい、でもしその時に自分の一生を決めるみたいな目標設定をしてたら、
はい、
多分能楽はなかったと思います、はい、
そこで夢を見たというところまではあれだけど、それで実際こうアクションを起こすっていうのはなかなかないじゃないですか。
そうですね、
多分学校があるんですよね。
ちょうどその時にタイミングがよくですね、国立能楽堂の一般公募がありまして、ちょうど昭和62年だったんですね。59年に1期生で3年経って62年に2期生の募集があったんです。その時にまあ申し込んだっていうのが一番初めの取っかかりですね。タウンページとか見て、能楽ってどういうところにやってんだとかね、当時はあの黄色いこの分厚いタウンページとか で、
ね、
はい、能楽っていうのをこう調べたり、104とかですか、はい、電話で聞いて、うん、能楽堂ってなんかあったら電話番号教えてくださいとか言ってですね、
夢見るまで一度も能舞台っていうのはなんかおじいちゃまに子供の時に見せてもらったとか、全くないってことですね。
ないですね。
なぜ夢に出てきたんですか？なんかテレビで見たとかなんですか？
小学校の教科書に当時はブスっていう狂言が載ってたり、あとは世田谷区だったので世田谷区民会館でその小学生の鑑賞教室で狂言を見たりっていうのはあるんですけど、
はい、
まあ、学校で行くものなので、まあ、そこまでちゃんと見てないんですよね。行ったっていう記憶はあるんですけど。
何年くらい期間があったんですか？
国立能楽堂の一般公募の三役養成っていうのがありまして、トータル6年です。最初は3年っていうことで、その後3年帰省者研修っていうふうになってたので、 3年でなんか仕事になるんだと思ったんですよ、はい、そしたら実は6年だったというね。
6年の期間を経ると先生のお弟子さんになったりするわけですか。
それはですね、一番初めから、その時についた講師の、まあ、ある意味一生支持するって形になります。
それってそこから三十数年の
間で、ね、
2000回の講演を
開
催されて、
2000番とされてます。
11月の5日に、
はい、
葵の上、
はい、
ろうそくの でしかも古式と書かれてまして、
はい、
僕らの知ってる古式って、
はい、
見やすところが出てくる時に、
はい、
青女房と一緒に車ごと出てくるっていう古式っていうイメージがあるんですけど、はいはい、そういう解釈でいいんでしょ
う。あ、そうなると思います、はい、
それ以外に古式って何かあるんですか。
古式っていうのはちょっと正式にこういうふうにあのレパートリーして書き出しているものではないので、何かある時にちょっと昔のやり方でっていうのでだんだんちょっと定番化しているような感じですね。
古式として復活して徐々に改訂されて今に至ってるって感じ。
そうですね、何回か復活というか古い形でやりましょうっていう中には少しこう試行錯誤はあると思いますね。
物語としての源氏物語の葵の上と能作品の葵の上は若干ストーリーが違っているというか内容が違っている部分があると思うんですけども、
はい、
能楽の葵の上でここはやっぱり見どころだから見といた方がいいよっていうところがあったら教えていただきたいんですけど。
やっぱりあの見どころとしては最初にあの見やすどころが出てきて葵の上を取り殺すというか、その枕段っていう少し謡がこう華やかになるところ、
はい、
そこはやっぱりあの動きも謡の旋律なんかも見どころじゃないかなと思います。
前半の最後の方、枕段って病床でやるから枕段っていうこと。
そうですね、枕元でこれ生きた人間じゃなくて、まあ、生き霊という設定なので、
はいはい、
実際には質量じゃないわけですよね、
はい、
だからその枕元でこうなってるっていうことなんですよね。で、枕に立てるやれ車っていう言葉が入ってるので、それで枕の段っていうふうに言ってます。
私も以前懇親会で堀沢さんとお話ししていて、はい、覚えたことは交通済み、よく間違えるのが交通済み
そうなんです。
一回間違えた叩
くか送るか、
あれはでもね、今クラブハウスとかでいろんな方とこうお話ししてて、うん、プロフィールに書いてあるんですけど、ちゃんと読んでもらえること、そうですね、2割ぐらいですかね。
そんなに少ない
ですか。だから大体小包か、昨日小太鼓って言っていて、いや太い入ってませんよみたいな鼓ってなかなか読めないみたいなんで。
そして覚えたのが、左手で掴んで右肩に乗せて、はい、右手でポンっていうのはしっかり覚えました。だからその後いろんなテレビ番組とかクイズやってたりとかするときに、結構この問題出てくるんですよ。
あ、そうですか。
持ち方、
うんうんうん、
どっちで持つとか、はい、右手でポンとか、もうそれは100発100中で正解しております今のところは。
森沢さんにいいことを教えてもらって、ギターと一緒なんですよって。
ほう、
うんうん、
あ、そうかそうか。
左手で押さえて右手を動かすっていうのは割とお茶碗でも書道でも縦と剣でも西洋の絵でも、はい、大体縦は左に持って右手で剣持ってるんですよ、
はいはい、
左手で押さえて右手を動かすっていうのは人間の生理に沿った法則っていうんですかね。
そうなんですよね、きっとね、
はい、
ちょっとこの日楽しみですね。女性4人と川島先生と、ね、一緒に神楽坂行って、
うんうん、
手元にパンフレットがあるんですけどもね、
はい、
この上着、
はい、
これを途中で脱ぐんですよ、
はい、
脱いでかぶってそこで表をね、デーガン、前半のデーガンから般若に付け替えるんですけども、はい、一般的にデーガンって目の周りが金色になってあって、
ね、
うんうん、人間を超越したものを表現するときにデーガンっていうのは使うんですけども、
はいはい、
それ以前にね、
はい、
このデーガンっていうのは如来、
はい、
そういう方々をやるときに使ってたらしいんですよ。でそのデーガンが般若になるわけで、ね、後半にね、うん
はい、
鬼とか怖いみたいな一つのイメージでずっと来てるけど、もう一つ最高の知恵っていうね、卓越した知恵っていうのがサンスクリット語にたどるとあるんですよ。一番最後にね、お迎えに来るのがね、そうやって如来様っていうか、だから最初の姿が元に戻っていくみたいな、そんなイメージもあって、ただ単にこの怨霊となった見やすところを正義の味方のヒーローウルトラマン的な横川の小肘が退治して終わりって、そんな簡単な問題じゃないんですよ、ここはね。同じ般若の面をつける黒塚、
あ、黒塚、はい、
足立ヶ原、
あ、うん、はい、
とか金が落ちてくる
道
成寺、はい、同じ般若の面だけどあっちはやっつけられて終わりに対してこちらはね浄化されていくっていうのがね違う、うん、それは僕の勝手な思いをちょっと聞いていて、
大丈夫ですか、
小ひじりと宮津所は相性がとてもいいんじゃないかなと、対峙する側とかじゃなくて、はい、小ひじりの方も何とかしてあげたいって気持ちが重なって、うん、うまくいって、うん、怨念の部分がこう浄化されて消えていって、うん、みたいなことを本編とは違うこのお能では言いたいんじゃないのかなっていう気がしてるんですけど、うん、どうでしょうか。
いやいや、もうこれはね本当にもう見方っていうのはいろいろで、それも一つの見方なんですよ。まあ能の場合っていうのはこの宮津所が中心人物の視点っていうことになってるので、はい、そこにやっぱりこうスポットライト当たってしまうんですけど、うん、生きた人間としては僕は余川の小聖っていうのの人間修行の様子を描いてるっていうのを思ってるんですよ。修験者としての自分のこの力を一つ試した事件の一つとして捉えると一件落着させた力を持っているとか、だから先ほどおっしゃった足立ヶ原なんかも出てくる幽慶というアジャリの人間修行だとすると途中でいっぱい同じことがあるんですよ。見ちゃダメだって言われたところを見ないとか、何か救済する心を持っているとかですね。そうすると最後に出てくるあの足立ヶ原の鬼婆っていうのも途中で薬師如来の真言があるので、薬師如来の化身であってあくまでも幽慶の成長のために現れたっていう見方もできるし、葵の上もその余川の小聖っていうのを主人公にしてこういうふうにちょっと視点をずらしてみると余川の小聖のステップアップのために起こった一つの出来事とも見ることができる、
うん、森沢さんと知り合った10年ぐらい前に、
はい、
東京リッツカートン東京で朝勉強会っていうのを開いてたんですね、
はい、
そこにスピリチュアル系ですごくカリスマって言われてる人が一人来てて、うんうん、その人が言ってたのは、
はい、
比叡山には今もこのヨガのコヒーと同じような修行をして、
うん、
生き量をなんとか浄化させることもできる人がいるんだよって、
は
い、そのチラッと聞いたんだけど、まさかと実際いるかもしれない。
実は来月比叡山に、ね、行くんですよ、
本来は坂本、
はい、
日吉大社鬼門の講座をやるんですけども、うん、根本中道の方はよく行くけど、はい、余川って行かないじゃないですか、はい、あっちも見てこようかない
いですね。あそこは比叡山はあの大江山っていう主典童子の話にも、
ね、
はい、
内江さんが茨城市
出身なんで、
あ、あそっかそっかそっか、茨城童子
そうなんです
続きのお話をまた後半伺いたいんですが、はい、一旦ここで始めたいと思います。
ありがとうございました。
ありがとうございました。